Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、新年始まって2週目になりました。今日もありがとうございます。
いかがお過ごしですか皆さん、
ね、ちょっとこう普段の日常に慣れてきた感じですかね。
ようやくね、
はい、私たちもなんとなくそんなこう波に乗りながら、はい、今日もジョフルステーション始めていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは本質に目覚めて生きる喜びをお手伝いする喜びとマスター愛と、
あなたの無限の可能性、喜び引き出す香りナビゲーターワオンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、始まりました、はい、1月もね、あっという間に2週目になりましたけれども、ねね、結構1月は行く、2月は逃げる、3月去るというね、本当にこう矢のように過ぎていくような、
はい
はい、時期ですけれども、なんかこうね、ちょっと今日のこの時間だけはしっかり自分と向き合うというか、はい、ね、なんか見つめる感じる時間に30分、
ね、
はい、してもらえたらなと思っております。
はい、
でその中で先週私のお話の自分というテーマをね、はい、うん、皆さんにも聞いていただきましたけども、
はい、
今日はワオンちゃんの自分、はい、2017年のワオンちゃんの自分どうですか？
そうよね、自分ね、いつも向き合ってるけど、
はい、
なんていうのかな、変化の時ってね、
うんうん、
なんか自分に向き合うような出来事が起こっちゃうじゃない？
そうですね。
で、私がその自分を完全に否定してた私から、
うんうん、
要はそこから自分を認めてあげるそのプロセスを少しずつ少しずつね、
はい、
経験を積んできて、うんうん、もうなんかな、もう仲良くなったよねって思えてた時期にあのね事件っていうかな、ある出来事が起こって、
はい、
なんかその時、あ、こんだけ私のことを自分で認めてれるなと思ってた時なんだけど、なんかね、蓋が開いた瞬間がパッとあってね、それはもうあのお友達と喋っていて、まあ悶々とする時期があったのでね、
うんうんうんうん、
そしたらそのパカンって心のハートが開いた時に、
はい、
私のことを大っ嫌いな私が出てきたのよ。まだいるの？っていう。
まだいるの？
いい加減に手放してきたのに。
そうよね、
あのびっくりするよね。でもそれはそのことを気づかしてくれるための、うんうん、まあ、経験として外側に、はい、まあ、そういう現象が起こって、だからこそその出来事があったからこそ自分に向き合って、で一人ではね解決できないからちょっと話を聞いてって、うん、その相手の方と話を聞いてるその途中に、はい、うんうん、引き出してくれてはったよね、その方が。
素敵。
でうわどうしよう、なんかすごい今自分大嫌いって気持ちが出てきてんって言ったらそれを感じればいいだけやんってさらっと言うのね、その方。
それを感じればいいだけ、
感じればいいだけ、感じれば感じるほど悲しくなるやんか
そうだよね、だって自分嫌いっていうのもいないと思ってたからね。
いないと思ってた、その存在がやっぱり蓋してるのよね。
あ、蓋してるの。それは新しい領域の自分に出会えた時ではないの？
もちろんそうだろうね、うんうんうんうん、新しい自分の領域に行くためのその蓋を開ける、うんうん、それを感じる、うん、でその時は辛いじゃない
ね、辛い。
そうでもそれをなんか電話をして相手の方に伴走してもらってた感じでね、うん、すごい、ただ感じればいいだけだよって、
うん、
うん、その気持ちを、
はい、
で十分感じきったら、あ、こんだけ自分のことを嫌いな私がいただけだ、でそれも OK なのよね。それに気づけるっていうことが実は本当は大切で、うんうん、だからこそ愛ちゃんが言うその喜びとに出会う、うんうん、向き合える、うんうん、
はい、
要は一緒やん、表裏だから、
うんうんうん
う
ん、
っていうのが経験をした時に、いやなんか辛いけど、自分に向き合って辛いけど、うん、だけどそれでしか答えはないからね。
そうですね、うん、でもその向き合うっていうのね、うん、こうあんまりこうしすぎてもね、またそれはそれで そのすごく自分の中に入り込んじゃって、うん、ある意味こう抜け出せなかったりとか、あの罪悪感持ってる時ってすごくこんな私ダメだってあのバッテンをいっぱいつけていくんですよね。つける、うんうんうん、なので向き合うっていうよりは感じるっていうぐらいの軽い感じの方がなんかこうサクッといけるというか、うんうんうん、もう今のあまりも深く向き合ってとかいう時代ではないっていうか ね、うん、そういう時期も確かにあるけども、はい、もうそれよりもどちらかというと明るい方へ、うん、そして自分の望む方にフォーカスしながら出てきたことはただた だ、
うん、ただ 感じる、
感じて、それがそうなんだねって、そして
さらっとね、
さらっともう素通りしていくというかね、味わってその後
味わうよね、うん、本当に味わう。
そうですね、そこで終わりじゃないっていうこと
を
ね、
気づいてほしいね、結局はその感情を持ってたんだよってことに。
中のワンオンちゃんがね、うん、この私嫌いと思ってる私を知ってっていうのを中が言ってるわけ
ですね。言ってる、そんな経験をした時に出会ったのがね、はい、今日ちょっとご紹介したいんだけど、はい、ある一冊の本に出会ったの、
うん、すごいショッキングピンクのなんて鮮やかな書籍。
そう、
はい、
私がその悶々としてた時に、はい、そのお話を聞いてくださった方がね、送ってくださって、
へ、
知らなかったけど大木由紀乃さんという方がね書かれている書籍のタイトルは、
はい、
うん、自分神様を表に出せば人生は勝手にうまくいく。
お、自分神様。
そうで、うん、最初にこれを読んだ時に愛ちゃんがいつも言ってる喜びとリンクするし、
はい、
みんなの眠ってる可能性をね、うんうんうんうん、それを、まあ、自分神様というふうに表現されて、はい、それを表に出したらいいんだよ。
うん、そう
ね、なんか私たちが言ってることとなんか共通する、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うんうん、
でちょっとねこの自分神様からの手紙というのがこの書籍に書かれているので、はい、ちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
皆さん感じてみてください。
はい、
自分神様からの手紙。愛するあなたへ。私はあなたが今日までどんなに必死で生きてきたか誰よりも知っています。今日だってあなたなりに一生懸命だったよね。声を上げて泣きたかった時に涙をこらえていたこと、誰にも理解してもらえなくて悔しくて眠れなかったこと、寂しくて胸に穴が開いてしまったように感じたこと、私は全部知ってるよ。そんな時、私が全部受け止めるからって抱きしめたかった。人がどんなふうにあなたのことを言ったとしても、いつもあなたは私の誇り。あなたがどんなに素晴らしい人か、誰よりもあなたの本質である私が一番よく知っているもの。あなたはあなたが思っている以上の たくさんの能力や魅力、才能を持った人だよ。たくさんの人に喜びや感動を与えられる人なんだよ。今はまだそんな力が発揮できていないかもしれないけど、決して力がないわけじゃないから。決して自分のことを見くびらないで。私は今までに何度も私を表に出してってノックしてきた。だけどあなたは生きることに必死すぎてなかなかそれに気づかなかったよね。でも大丈夫。今あなたはこの本を手にしている。そして自分神様ってものがいるらしいってことに気づき始めた。ああよかった。あなたと私は本来一つ。あなたの本質が私だとも言える。私は今のあなたにはとても信じられないほどいろいろなことができる。その力はそもそも備わっているものだから。頑張らなくても自然に発揮できるものなの。びっくりでしょ？私はあなたと一つに戻って、あなたにあふれんばかりの喜びや幸せや栄光を体験させたい。あなたにはそれだけの力があるよ。どんなことがあっても私の愛は変わらないから。私はあなたのような素晴らしい人に生まれてきて本当に良かったと思っている。私はあなたと最高の人生を歩んでみたい。だからぜひこの本に書いてあることにチャレンジしてみて。あなたと一つに戻り、めくるめく感動体験をすることをとっても楽しみにしているね。あなたのもう一人の自分、自分神様より。こんなね、自分神様からのお手紙からこの本はスタートして、もう愛ちゃんが言う本当に喜び と一つになろう、はい、その存在と一つになって、いろんな経験は起こるんだけど、もうあなたはすべてそれ存在がそのままで素晴らしいんだよっていうことをね、教えてくれるお手紙でしょう。だからその、まあ、言うたらさ、落ち込んでたわけやん、その時私、はい、その時
この本に出会うまではね、うん、
この本を送ってくださって、うん、本当に、うん、あ、なんか救われるというか、うん、新たな自分の、うん、なんか扉が開いたような一瞬だったのね。
なるほど、
はい、うん、で今日はこの本に、ま、なぞらえてというか、
はい、
一曲ね、ちょっとリンクしているような曲をご紹介します、う
ん、はい、
本日の一曲はマイケル・ブーブレ、It's a beautiful day.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sureIt's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, that baby I'm really, when you said goodbye.And then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day.It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe, that baby I'm relieved. This fire inside, yeah.Too bright, I a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
マイケルブーブレの It's a Beautiful Day をお聴きいただきました、
はい、
この曲ね、はい、実は大失恋の後に書かれた曲、
うんうん、へえ、すごい華やかというかそう明るい曲
なのに ね歌詞の一節にね、はい、和訳だけど、
はい、
君が別れを告げた時僕の世界が輝いたってあるのよ。で私がその落ち込んでた時ね、まあ、失恋じゃないけど、はい、まあまあ、 自分のことが嫌いって自分の中が出てくるぐらいの出来事が起こった時に、あ、そういう時こそ It's a beautiful day って思えたら、この楽曲のようにね、あ、要は自分の輝きを知るためのそのショッキングな出来事っていうのがぴったり、さっきのね、
なるほど、ね、さっきすごく素敵なお手紙、
お手紙、
ね、自分神様、
神様からね、みんなにいるのよ自分神様、
うん、ね、そう、喜びともね、喜びの神様ですから、
そう、
はい、
ね、うん、その喜びの自分神様を出すために、うんうん、私は要は蓋が閉まってたわけやん。
なるほど。
神様、喜びとを出すためには、うんうんうんうん、その心の蓋、足かせとなっているものを、う
ん、本当は何にもないんだけどね、
ないんだけどね、
うん、ないんだけど、
ないんだけど勝手に作ってきてんねん
自分の中で、そこを、
うん、まあ、見たくないものやな、
ある意味自分のね、ネタ作りのために、
うん、
この人生の、ね、自分のチャレンジのために、
そう、
あえてこう仕掛けてる、
仕掛けてるよね、うん、生まれた瞬間からその蓋がどんどん仕掛けられてきていらんのにな、
まあ、自分で持ってきてますからね
そう、
うん、
でその蓋をこのね、大木ゆきのさんは8つほどあるよって、は
い、
ちょっと言う間に言ってくるね、
はい、
またその蓋一つ目が、どこまで行っても自分を認められない、完璧主義の私はこれに当てはまってて、過去よ、
あ、まあね、今聞いていただいてる皆さんもね、あ、私もって固定上げてもらって
結構多いんじゃないかな
完璧主義と思ってなくても結構こう自分の中で枠を作ってたりとか、
枠作ってたり、
縛ってたりとか、どこまでもっていうとね、
うん、
皆さん結構、いや、そんなに、でも結構自分のこと好きやけど、そんな全部はっていう風に感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、で蓋その2、
はい、
自分が大事な存在だとは思えない、
なるほど、自己肯定の部分ですよね、
低いよね、
うんうん、
これも私そうやったもん、ずっと自己肯定低かった、
うんうん、自分の存在価値、
そう、
うん、
否定してた人だから、
自尊感情みたいなものね、
自尊心がなかった、
自尊心が上がった、すごい、
うんうん、それも蓋やのよね、
なるほど、
自分神様、喜びとを出す、う
ん
う
んうんうん、ね、その今までのいろんな経験とか体験から、うん、はい、何か一言言われたことがきっかけ で、
ね、
自分ってそうなんだ、そ う、 そういう存在なんだ、
決めつけちゃってる
の、ね、思い込んじゃったりする、
思い込んで勝手にね、
うん、勝手にね、
で、蓋その3、
はい、
自分の気持ちを表現するのは怖い、これは日本の方は多いかもしれない、
多いかもしれないですよね、うん、日本人ってこう秘めたるが こう花というかね、
そうよ、
うん、非すれば花の部分ってすごくあるし、
あるよね、文化的に、
まあ、それもすごく素晴らしいことですけど、うん、でも今本当にこう自分を表現していくっていうことをすごくこう言われている流れの中で、
う
ん、やっぱり皆さんがいろいろ自分の喜びをねこう表現したいって、
う
ん
う
ん、むくむく思っていながら、
そうそう
そう、だけど今の私でとか
躊躇しちゃう、
うん、こんな私でとか ね、うん、ね、
だからその表現できるキーワードとしてはやっぱり自分を認めてあげるからこそ相手も認めてあげる、だから違う意見も受け入れられるよっていう状態になってからこそ、なんか素直にね、自分はこう思いますっていうことを、
そうね、その素直さっていうのはね、はい、どんどんこう大人になってくるとなんだか違う方向に行ってたりとか
なんだか、
ね、本当に一番大事な人に一番その素直な心って言えなかったり
するよね、
本音が本当に言えなかったり、
好きな人に好きって言えなかったり、
たった一言やのに ね、
ね、
それが言えなかったりするもどかしさがありますね、
あります、
うん、
はい、そして2その4、不安に押しつぶされて前に進めない、
これも不安恐れ、
はい
ね、
特に変化の時は必ず不安とか恐れとか絶対つきものだから、
うんうん、そうですね、まあ、それがあって当たり前と思っていくのがいいですよね、もともとそのもうそれがあるっていうことはもうチャンスと思って、
チャンスよ、本当チャンス、
ね、やったことないから不安は当たり前だし、
当たり前、
ね、
未知の世界だからね、
そうしたことないから怖いのは当たり前だし、
うん、
なのでそういうところに自分が進もうとしているっていうそっちにフォーカスできるといいですよね、
そうそう、
うん、不安とかその怖さの方じゃなくて、うん、そこに進めてる自分ってすごいってね、 そこをやろうとしてるチャレンジできる自分素晴らしいみたいな、
そういう
ところに行けるといいです ね、
実は今私今そのタイミング、
あ、そうなの
だからね
そうなのなるほど、
そう、
うんうん、ね、
そして2その5、自分のやりたいことを我慢して家や親を背負って生きてしまう、ね、家の方針とか、
そうですね、ね、やっぱりこう自分自身の今のねご家族の家族の形態だったり、
うんうんうん、
ね、何かあった時にやっぱりそれが自分自身背負わなくっちゃって、
親のためにとかね、
特に長女長男の方とか ね、
うん、ね、
うん、
辛いよな、
そうでなくてもね介護しなくちゃとか、
はい、
誰がこの人見るのとか、
う
ん、家族なんだからとか、
ね、
うん、いろんな思いがきっとこんな状況の中でやれるはずがないとか、こんなんで仕方ないじゃないって、
うん
うん、そうは言ってもっていう気持ちって ね、すごくジレンマになりますよ ね、本当はこうしたい、
はい、
本当はこうやれたら嬉しい、
うん、
だけどっていうね、
そこで自分はどう何をしたいかっていうことを許す、
うんうん、
でいけたらね、
そうですね、だからこうどうしてもネガティブな方にそういう時って考えがちだし、
頑張らなくちゃとかさ、
そう結果もそういう方に持っていきがちですよね、
う
ん、
そう、
うん、だけど本当は 50% ずつあって、
そうよ、う
ん、ね、あのよりよくみんながなることもあるし、うん
ね、
うん、介護をしなくっちゃとか、ね、誰かを手助けしなくっちゃとか、うん、面倒を見なくちゃって思っていることでも、うん、そうしなくても誰かが
進むのよ、ね、
差し伸べてくれたりとか、
はい、うん、
しないと決めたら、
ね、
そう動くことが、
うん、違う絵が描いていけるからね、
50% は必ずあるんですよね、
う
ん、その可能性をたくさんある中で、はい、一番自分自身が欲しい、
はい、
その
選択したいもんね、
うんうん、それを優先させてあげれるっていうことも、うん、
ね、
自分をやっぱ許してあげて、本当に自分自身を認めて
受け入れて
あげるっていうこと、
う
んうん、そして自分を尊重してあげる、
そう、
そういうことが書かれてるわけですね、
そうです、
うん、
はい、そして2その6、
はい、
愛されるとは思えない、
あ、
ずっとここにおったよ
そう、ね、愛されたい、
うん、
愛したいっていうよりも愛されたいっていうのはすごくありますよね、
裏返したら自分で自分を愛してないんじゃない、
そうね、外に求めるからね、
外に求めるから、
うん、自分は自分のこと放置してるんですけど、
放置してんねん、
愛してっていう、
そうそうで、まずそう愛されたいなら自分を愛そうっていうね、
そうですね、まずここの世界はやっぱり出した方が先なの、出すのが先なので、
そうね、
はい、確かに、
そして、
はい、
2その7、自分に自信が持てない、
うーん、
私あの、ね、電話カウンセリングの仕事をしているから、
はい、
多いですよね、
うん、
だけどお話を聞いていると、もうその方はそのままで素晴らしいんだよね、
わかります、でも自信がないのはもうずっとやってきたからやってきたからっていうか、
同じ
く私も、ね、そのまだそれが片鱗としては出てきますけども、
あるよ、ね、時として、
そう、
うん、だからその都度その都度そういう時にこそ 自分のね、自分を信頼するという根っこを幹を太くしていく。
で自信がないことにずっとずっとこうね固執してしまうと、それもそれってすごく自分を縛ってしんどくなっちゃうので、
縛るよね、
自信があってもなくてもそのことやりたいかどうかっていうね、はい、それ好きっていうことに出会えるとまた世界が変わるというか、それぐらいもう自信とか関係なくて、
自信がなくてもやりたいことをやったらいいの、
嬉しくなるような ね、そういう体験をできる場所がたくさん増えると、
は
い、
増えてい
つの間にかその自信っていうことに関して何とも思わなくなってくる自分が ね、
そう
そう出てくるので、なんか今この自信がないっていうところから動けなくなってしまってるっていう方には、ね、その自信がない関係なく自分が本当に好きで、もうこれやってたら時間忘れて夢中になれるっていうような、
はい、
そういうものをねまず取り組んでもらったり、うん、関わってもらったりすると、ちょっとそこから離れた自分を ね発見できたりするので、
変わっていけるよね、
うんうんうん、は
い、そして最後ね、
はい、
豚その8、何でも自分が悪いと思ってしまう、
はあ、
罪悪感、
私のせいっていうやつね
私そこにいました、うん、生まれた瞬間からそこにいたから
ね、そうね、自分は悪だっていうところから始まってるワオンちゃんは、
でも結局はそうじゃなかったんだねっていうことに気づくためのプロセスとして、まあ、その経験を選んできたんだろうね、
ね、もう今ならもう自分のせいにしたかったっていう、したくてしてたっていうことには感じれるところがあります、
うん、そうよね、あるある、
うんうんうんうん、
だからそう感じないと逆の私にはね気づいてなかったと思うので、ね、うん、
なるほどね、うん、私のせいにすることで私の価値をそこに見出していることもありますよ ね、
うん、
背負いすぎてしんどくなる自分もいるけど、 それ以上に
だから時として被害者の自分を選んで歩いてた時もあるし、あ、
なるほど、
被害者、ね、無意
識
で、あ、そうそうそう、
そう、
でももうそこに気づけたら、
うんうん、
まあ、被害者と加害者のゲームのようなもの、
うん、
もうやめたって思った方がいいよね、
なるほどね、まあ、本当はどっちもないですからね、被害者と思ってる間ってね、なかなか自分の人生を自分で生きるっていうことにはならないんですよね、誰かに復讐したり仕返ししたりする人生の繰り返しになってるので、本当に自分が幸せになるために何かセレクトしようと思うと、さっきの8つのような、ね、
蓋が、
ないないの蓋がいっぱい出てくるわけですよね、でその時にちょっとね自分のことを感じてもらって、はい、そういう出来事が出てきた時に、
う
ん、自分のことをね見つめてもらえる時間になるといいなって、
そうそうね、その奥にどんな感情が埋もれてるとか、うん、怒りとか悲しみとかね、そこに気づいたらもう感じたらいいだけなんだって、
なるほど、じゃあ、はい、この本からですね、はい、ワオンちゃん自身が自分ということを、まあ、再度ね改めて受け取った時にどんな感覚で今いらっしゃいますか、
は
い、
あのいかに人間はマインド感情にとらわれて、思考よね、思考の底の中にとらわれているかっていうことを、うん、この本を読むとスコーンと分かってきて、
へー、
でそこから自分をもうただ愛ちゃんがいつもね言っている喜びとしての存在で、ただそこに戻してあげればいいだけなの、だけど思考が邪魔して負のループに入っちゃう、
うん
う
ん、
でそういう時にこのこういったねあの本とかがあれば、あ違うって、
またそれを気づかせてくれる人がいたりとかね、
そうだから絶対、うんうん、あのサポーターとか、うん、助けととかは絶対いるからね、うんう
んうん、なるほど、じゃあ本当にね自分の関係性の中からそういう手助けももらいながら、
はい、手助けもらいながら
自分のことをね、ま、ただ
から自分で何とかせんと思わんでいいと思った、うんうん、この時が、
なるほど、自分で何とかせんでいいと思った
そう、
なるほど、ね、それも本当そうですよね、
変な日本語やったかな
でも今日はね皆さんも聞いていただいたので、はい、まあ、自分もそしてまた他者の手も借りながら、また自分っていうものをねどんどん愛してもらえたらいいなと、はい、うん、思います、
はい、
ワオちゃんありがとうございました、
ありがとうございました。FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、今日は、和音ちゃんの自分ということをテーマにね、
はい、
前回の私から引き続きお話しいただきました。そして来週はね、はい、また、素敵なスペシャルゲストをお招きして、はい、お話ししたいと思いますので、どうぞお楽しみに、ね、していてください、はい、
それではこの番組は本質に目覚めて生きる喜びをお手伝いする喜びとマスター愛と、
あなたの無限の可能性喜び引き出す香りナビゲーターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、お楽しみに。 No big deal.